よいしょ。よいしょ。さてさて。うん。
します。
お疲れ様でーす。
お仕事お疲れ様でした。
おいっす。
工房からお帰りなさいませ。
疲れた、もう。ちょっとね。
めちゃめちゃ BGM 爆音じゃないですか。
マジで？
ちょっと絞った方がいいかもしれない。
ちょっと。
うん。
そんな聞こえる？テレビだと拾うのか。よいしょ。大丈夫かな？これで。
大丈夫そうですね。
あー
そんなのが良いと思います。
よし、20回目、先週お休みしましたが、
ああそうですね、今週4節しかないんでね、
そう、うん、代表ウィーク中ですが、そのウィーク代表ウィーク前にやった、試合のちょっと待ってよ、ウィーク
14試合ね、ウィーク20、
はい、まずウィーク28、
お29か。
28からいきましょうか、うん、28数試合ピックアップして、うん、あ、ポールさん声ありがとうございます。
29はどれぐらい見たいかな、29どれぐらい喋りたいかで28どれぐらい、
28が4試合かな、
29節かな、29節プラス18節が
延期分と29が、4試合。こっちは逆にでも、アーセナルと、この2試合、ノースロンドン2試合って感じ？ブライトンもいいけど。
あ、ブライトンも喋っていいと思います。ラムリーズ。まあ、そんな長尺にはならないですね、どの試合も。
じゃあ、もういいか。とりあえず、うん、残り20分くらい見る。
ああ、残り20分くらいね。
4試合。
うん。
はい。じゃあ、まず、よいしょ、もう、記憶の彼方やな。3月13とか。
うん、覚えてる人いるのかな。僕もこの自分の記事とメモがないと何も覚えてないわ。
入荷するビラ。
おお。ちょっと待ってね、ページを探りましょうか。
するビラ、
はいはいはいはい。ああ、まあこの試合は割とこうあまり流れの良くない中での試合でしたね。ニューカッスルはやっぱりどうしても4-3-1-2を始めてから割とこういい流れで始まったんですけど、やっぱりサンマクシマンとウィルソンが離脱してからは、ちょっとこれまあ次の試合にもつながるところではあるんですけど、うん、やっぱりこうどうもこう攻撃の推進力がなくなってしまうので、ハイプレスからしか行くしかないっていうところが出てきてしまっているのと、うん、であとはアストンビラに関してもこれ次の試合とまんま同じなんですけど、やっぱり彼らの今季良かったところっていうのは、まあ、ワトキンスやグリーリッシュ、
うん、
まあ、ワトキンスハミに当てて、まあ、グリーリッシュで一回ためを作る、うん、静かな時間を作るっていうのが一つポイントで、うん、で、そこから、まあ、彼自身が追い越してくる味方を使って、再び加速して、ここが重要なんですけど、うん、速いクロスで勝負するんですよ、最後、エリア内に。
うん
で、いや、それっていうのは中に要はクロスを入れるズレを作らないといけないわけで、となると、なかなかこう難易度が高いわけですよ。ふわっとしたクロスで勝負してるわけではないので、彼らは。
うんうん、
そうなると、やっぱ グリーリッシュが作るためっていうのは言わずもがなめちゃめちゃこう重要なんですよね。で、それができなくて、どっかの試合、この前の試合だったかなは、めちゃめちゃ早くつないで、要は戻りを間に合わせない、整う時間さえ作らせないっていうやり方でやったんですけど、ちょっとトレゼゲとトラウレの両翼だと、さすがにそれも若干厳しくて、なかなかそういう意味では攻撃が消化不良な感じでした、両チームとも。で、この試合で言うと、アストンビラ、バークリーも途中から出てきたんだっけな。ちょっと頭から出てこなかったところもあって、やっぱり消化不良の局面がすごい強かった試合でした。ただ、一応、アストンビラの方が若干クロスは余裕はあったかなっていう感じだったので、エリアにボールを届ける頻度は若干多かった気がします。で、そういう中で急に終盤からほとんど決定機がない、終盤まではほとんど決定機がない感じだったけど、80分かな、初めてのなんか惜しい場面ぐらいからかなり決定機の応酬になって、でアストンビラが先にオンゴールから先制をするんですよ。でその後も追加タイムにめちゃめちゃ超がつくの決定機があったんですけど、そこをドゥブラフカに止められちゃってビラミスっちゃったら、最後のプレーからラッセルズがヘッド叩き込んで同点っていう、なんか最後だけ無駄にダービーマッチみたいな試合になってました。
なるほど。
はい、
ラストがそっか。逆に言うと、でもその時間まではそんなに、
そうですね、
シュート差の割には動きがなかったって感じなのか、
そういう感じですね。あんまり、あ、こんなシュート打ったんだってちょっと思ったぐらいでしたかね。
なるほどね、はい。で、次が、なんだ、よいしょ。おー、これはなんか記憶に若干あるな。リーズ・チェルシー、これスコアレスだけど、このね、映像じゃねえ、画像が表してるような試合だったな。
そうですね、やっぱり、リーズとチェルシー、割と両チームともスタイルをここまで固定してて、自分どこが相手だろうと自分たちの選手でやるよっていう動きのチームだったと思うんですけど、そういう中で、この試合はどっちかっていうと、リーズのペースだったように思いますね。で、こう、まあ、間延びしたところを、仕留めていくような、感じ。で、まあ、スペースはある状態ではあったので、まあ、そういう意味では、まあ、まず、彼らとしてはやりやすかったと思います。ちょっとしまってもいいですか、うん、
はいはいはい。ねえ、メンディーとメリーがやたらと止めていたこの試合。
はい。で、なのでチャンスはありました。で、まあ、ただ間延びした状況っていうのはチェルシーにとってめちゃめちゃ悪いことかっていうと、そうでもないんですよ。なぜなら彼らもバックスの足元がうまいわけではないので、要は間延びした陣形っていうのは彼らにとっても使えるわけですよね。そういう意味では彼らも前に運べるっていうところです。で、特にセンターバックが非常に離れた位置でポジションを取ってるなっていうのがこの試合のポイントで、リーズの特徴のマンマークって、センターフォワードのバンフォードだけがセンターバック両方を見るっていうところなんですよ。で、それって、センターバック同士の距離が遠いと、もう絶対無理が出てくるんですよね。となると、それでもリーズの基本のシステムで言うと、カバーリングが必ず入るっていう原則がありますから、カバーリングが出てくるってことは、ずれるってことですよね。
ずれます
ね。ことは、そのずれを使いやすい状況にもなるっていうところで言うと、チェルシーにとってリーズに付き合うってことは、一見悪いことばかりではないっていう印象でした。
なるほどね。
ただやっぱり若干、プレシッチが多分ちょっと打開役にもうちょっとやってほしいんじゃないかなっていう気はしたけど、 まあ、ちょっとそういう感じではなかったかなっていう気はし
交
ま
代
した
があれな
ね。
のね、2列目なのね、全員、チェルシーの方は、この試合。
そうですね。ちょっとそこの仕上げっていう部分では若干もったいなかったかなっていう気はしました。ただリーズ割と頑張ってましたよ。バンフォード怪我でいなくなってロドリゴが入ってからもかなり序盤から走ってましたけど、チーム全体はね、全然ガス欠にならずに最後まで行きましたし、最後の最後、メンディがいなかったら、チェルシーを走り落としてた可能性もね、あったんで、そこはまあよかったのかなというふうに思いました。
なるほど。スコアレス。まあでも失点しないね、チェルシーは。
そうです
この試
ね。
合はね。で、次が、クリスタルパレス、ウェストブロム。1-0。ビーボイビッ
こ
チ
れ
の
は飛
PK
ばし
の。
ます？
まあ、ねえ、お察しな感じではあるけど、
特
見
に
て
は
ないけ
な
ど、全
いか
く。
な。いや、まあ、やっぱり、って感じかな。いや、やっぱり、
まあね。
まあ、やっぱ両チームともやっぱ頼るところがあって、そこがやっぱりその、ザハとエゼっていうコンビなのと、まあ、ディアーニュっていうコンビなのと、両方、まあ、お互いありましたけど、結局、そこで点につながったのは、まあ、前者、ザハとエゼのコンビだったかなっていう試合でした。はい。
次。
いや、14試合あるから。
そうなのよ。エバートン・バーンリーはバーンリーが、
あ、これはね、
逃げ切り。
パパッと喋っちゃいますけど、意外と初手が面白かった試合でした。エバートンは4-3-1-2みたいな形で、その日は見てて、で、バーンリーは4-4-2なんですよ。で、机上の空欄の話しますね、先に。すると、4-3-1-2で組むときって、で、ボール持つでしょ、エバートンが。ってときって、まあ、ずれつくの割と簡単そうじゃないですか。アンカーはまずフリーですよね。
そうね。
で、センターハーフ、インサイドハーフが降りれば、そこに、こう、バーンリーのセンターハーフが出ていくしかないじゃないですか。ってなると、
そうか、
今度
そうね。
は、そこからトップ下がそこ、そのセンターハーフが空いたスペースに動けば、めっちゃくさび入りそうじゃないですか。っていう意味では、割と、エバートンの個人、めっちゃずらしやすい、と思うんですよ。だから、割と対策かなっていうふうに僕見ながら思ったんですけど、でもやっぱこれ机上の空論で、いや、でもインサイドハーフのとこで潰しちゃえば、これはエバートンのペースにならないんですね、バンディ。インサイドハー
逆に言え
フ
ばね。
が、そう、引き出そうとしてずれを使う前に取り切っちゃえば、おしまいなんですよね。で、そういう意味では、そこで2点とも刈り取られました。バーンリーに、エバー
な
トン
るほ
は。
ど。
なんで、ズレを作ろうとしている、エバートンが打った手のそばから刈り取られた感じがしてて、ちょっと面白かったです。なんで、バーンリー、この前の試合、アーセナルですよね。だ
そうだ
から、
ね。
まあちょっとアーセナル戦のあれをカウンターというか分かりませんが、バーンリー3、直近この3点とも、ショートカウンターというか、カウンターから、プレッシングでミスを誘発してのカウンターで点取ってるんですよ。ちょっとキャラじゃないんじ
そう
ゃないです
ね、
か。
キャラと違う
そう。
感じですね。
で、やっぱ意外と今季のバーンリーって高い位置から来ますよっていうのは僕割とこのキャスでも何回か言って
そう
たと思う
ね、
んですけ
言ってま
ど、
したね。
そう、やっぱそういう今季のバーンリーの実はこんなこともできるんだよ が勝ち点3につながった試合だと思うしね。
なるほど。逃げ切った。まあ、1点は返されてるけども。
そうですね。キャルバート・ルーイン、トム・デイビスかなが間に入る動きをすごくうまくやって、キャルバート・ルーインの高さに合わせたっていう。そこで1点やり返したというところでした。
まあ、ただこのね、スリーポイントはかなり手がいというか、バーンリー的にはね。
そうですね。
ね。
大きかったと思います。
エバートは逆に痛いわ。次が、はい。フラム、マンシティ。
はいはいはい。この試合は、まあ、割と、なんだろうな、フラムはフルハム視点で考えたときに、うん、今一番勝てないのってシティとチェルシーかなって気がするんで、これやっぱちょっと厳しいよねっていう試合だったと思いますね、うん、ボールを持って押し込んで崩さないとやっぱ彼らどうしても勝てないので、そういう理にかなった支配する展開っていうのを今多分プレミアで一番作れない相手っていうのは多分シティとチェルシーだと思うんですよね。うん、それでやっぱここで当たっちゃったっていうのはなんか難しいかなって気がします。でも彼らもまあメンバーを落としたとはいえリバプール相手にある程度つなげたじゃないですか。そういう意味でやっぱり彼らのそういう力ももちろんバカにしたものではないんですが、チームの性質上そういうところを聞かないと難しいところではあるので、すごい大変だったと思います。だから、やっぱりこう、なんだろうな、シティは割と余裕があったし、3-4-3気味だったのかな、この試合は割と。
はいはいはい、
だけど、まあ、高い位置からプレッシングに行くっていうよりは、まあまあ、でも、まあ、多少持たせても、まあ、5枚後ろで埋めて守れば崩せないでしょっていうシティの余裕も感じたし、逆に、フラム側は割とこう守備で逆に無理してた、マンマークをめっちゃ頑張るみたいな感じで対抗してたのはちょっと面白かったです。だからもうカンセロのマンマークがマッチアップ上カバレイロだったんですけど、もうカバレイロはとんでもないとこまで守備させられてるのはちょっと面白かった。もうゴール前
まで
スルスルって戻っていって守備してるのはちょっと面白かった。いや、まあそうだよね、そうなるよって思ったし、
でも前半は耐えたんだね。
そうそう、割とこう一人に後ろ余らせながらのマンマークだったんで、まあ良かったですけど、でもやっぱりこうマンマークって基本体重剥がされない前提じゃないですか。
そうですね。
そういう意味でやっぱベルナルド・シルバがこの試合ではスペシャルだった。
ああ、そうか。そう、まあまあシティ相手にマンマークとか、
そうね。まあもうやっぱり1点目の点目のやっぱセットプレーでの失点は避けたいですね。どうしてもね。でもやっぱそれやっちゃったんで、もったいなかったかなっていう感じでしたね。やっぱりシティもう国内リーグだと割とこうなんかちょっと本当なんか寝技みたいなっていうか試合運びするようになりましたね。なんかこう、あんまり格闘技見てる人いないかなこの中で、もう本当柔術系ですね。ブラジルアントップチームって感じ。
なるほど。まあそうね、
もうノゲイラって感じ。
もう
ノゲイラ感あるな。
でもまあこうね、ちょっと安定期に入って長いっすねシティも。
なんだろう、なんかこう、なんて言ったらいいかな、エネルギーを使わずに試合を支配していく感じがやっぱ相当こう力を感じさせた部分だったと思います。そこがやっぱ強いなと思って。
なるほど。
うん
次が本本いきますよ。 セインツブライター、これは俺も見てたな、流し見だったけど、はい、
次がセインツブライトね。
セインツブライト、
うん、
南の出てなかったのかな、
そう、そうね、出てなかった、
うんうん、気がすると
思います。で、この試合は、待って、どうだ、あった、これね。まあ、面白かったかな、シンプルにっていう試合でした。やっぱり両チームともこんなんだろう。
そうね、この2チーム
は。基本的には、機能すれば回るチームじゃないですか。うん、今季ボトムハーフの中でも調子いい時に見どころがあったチームだと思うんですよ。
うん、
で、割と、あ、南野、ごめんなさい、先発ですね、この試合。先発
って言われたんですけど。あ、先発、あ、いたわ。はい。いた、いた。
そう、失礼しました。内容は良かったと思います。で、セインツで言うと、うん、カイロ・カピータスが復帰したのは良かったかなと思いましたね。うんうん、組み立てはもちろん彼がいることで安定感を増している部分はあるんですけども、やっぱ、彼エリア内まで入ってこれるんで、そういう部分でかなり厚みを増せる攻撃の存在なのかなっていう気はしました。で、ただ、もう一人輝き放ったのはブライトのウェルベックですね。
はい、はい、
やっぱ、彼もなかなか出場機会という部分では怪我でね、なかなか継続的に難しいっていうところはあるんですけども、うん、まあ、ブライトンの選手たちは割とどの選手もオフザボール、特にトップの選手はオフザボールかなり機能しているようなイメージだったんですけども、うん、まあ、なんだろうな、ワンタッチっていうか、柔らかいタッチで、こう、ベクトルを変えることができるパスを出すのは、うん、出せるのはウェルビックだけなんですよね。うん、他の選手はもちろんボール持ってドリブルしてるとうまいんですけど、意外性がある落としができるのは多分ウェルビックだけ。うん、で、この試合で言うと、そのベクトルをこう変えるようなパス、相手の逆を取るようなパスっていうところで、はいはいはい、それが非常にいいアクセントになったかなっていう気は、うん、しました。で、それ、多分決勝点もそのような感じで、ワンタッチパスが起点になったところから、トロサールを決めたような形だったと思います。
はい、
で、まあ、あ、ウェルビックは諦め
た。誰？
このような機会だよね。ウェルビックを諦めないさ。
俺がいないとき
は、俺し。そうだな、アーセナルと試合してるときにね、来たな。
あ、本当に？あ、じゃあ俺、
ブライトンの試合見てるときかな。だけど、もうそれはもうブライトンファンだけどねって思ったけど、俺は。普通に。
そうね。すげえ。
うん。
サイですか、ウェルベック。
うん。
うん、
で、まあ、でも、はいはい、ウェルベック、やっぱいた方がいいですよ、今季のブライトン。やっぱ彼、いるかいないか大事だし、周りがやっぱプレスしやすいと思うんですよ、その
方
が。となると、まあ、その、彼は復帰、両チームとも選手復帰、したね、ウェルクとカイロ・カピータスってところでしたけど、より決定的な、まあ、もちろんこれポジションの関係もあるんで、彼ら2人の輝きの度合いが違ったってわけじゃないんですけども、
うんうん、
やっぱそれぞれが決定、まあ、いい働きをした中で、ウェルビックがすごい決定的な働きをしたっていう印象でしたね。大きいんじゃないですか、このカシエさん、バーンリーと一緒で。
そうね、このフラムが、ね、負けたウィークで3ポイントはね、かなり大きなこのチームにとっては意味があった、はいはい、逆に言うと、ね、ニューカッスルは逃げ切れなかったっていうところを考えると、ね、うん、だいぶ意味のある試合になったのかなっていう気がしますね。あ、ニューカッスルは追いついたのか、追いついて
追いついたけど ね、
1ポイント止まりだった。はい、次です、うん、はい、 覚醒したイヘアナチョ、うん、
覚醒したよ。いやどうなんだろうな、ツートップのがいいのかな、なんかちょっとわかんないですけど。
俺まだ見てないけど、覚醒した、覚醒したので大丈夫ですか、覚醒したって。
覚醒したのかな。もう去年より点取ってんすよね、この 3,4 試合ぐらいで。
うーん、
いやでもいやボールの受け方はすごい良くて。
そうなんだ。
確かに覚醒したって言いたくなるのは分かりますね。まあやっぱりアストル戦相当悪かったじゃないですか、まず。
うん、そうね、
いろいろあるけど、
そうね、う
ん、そこはまあ若干何が悪かったんだろうな。やっぱり中盤でティーレマンスがフリーにならなかったことが悪かったのかなっていう気がするかな。この 3-5-2 ってやり方がすごい良い気がする。これいつからだろうな。ちょっといつからかっていうのそういうの忘れちゃうんですよね、すぐ僕。ちょっと今トランスファーマークと見てます。3バックは、バンリー戦からか。やっぱアーセナルに負けた次の試合からやっぱ試していて、これ多分マディソンがいなくなったところをどう埋めていくねんっていうところで始めたところだと思うんですけど、やっぱそこからイギリアナチは点を取り出してるんで、この変更が良かったのかなっていう気はしますかね。まあビルドアップに余裕があることが多いので、この試合もそうでしたけども。あともう一つこの試合で良かったのは、フォファーナがボールを持って、やっぱ2戦、2トップのプレッシング隊の脇から必ず下がらないようにも運んでたのはめちゃめちゃ好印象で、これができるセンターバックがいるからこそ、ちょっと多少後ろに重心を思うような形でもいいのかなっていうふうにしたんだと思います。で、やっぱり、ティーレマンス、がフリーになるところでいろんな配球のパターンが出てくる、奥行きが出てくる感じがするので、やっぱレスターとしてはこの彼のところをどうオープンにするかっていうところで、中央に割と人が多かったりとか、やっぱセンターバックが運んだりとか、そういうような形を組んでるのかなって気がします。ただこの日は間受けというかトップ下に入ったアジョゼ・ペレスも良かった、あのリンクマンの役割をしてます。で、バーディーだけじゃなくなったので仕上げられる選手が、そういう意味ではチームとしてのフィニッシュの幅を広げる。
確かに
今まではどっちかっていうとバーンズとかマディソンとかがいて、そのバーディーっていう仕上げのところの手段にこういくつも、何仕上げは決まってて、そこはそこまでどう持っていくかは自由ですよっていうふうにな感じだったけど、多分一番それぞれこう違う形アクセントをつけられるマディソンとバーンズがいなくなってしまったので、じゃあそこに至るまでのルートはひとまずティーレマンスにある程度任せて、でその代わり出口をたくさん作ってあげようみたいな感じの発想のちょっと転換じゃないけど、まあどこまで あれだかは分かんないけど、ちょっとそういうところでそのデザインがちょいちょい変わりつつあるのかなって感じさせるかな、今のレスターはって気がします。でもやっぱこういうことできるのがすごいですよね、ベンダン・ロジャーズ。
そうね、柔軟ですよね、彼は。
やっぱね、連敗がないチームってのはね、理由があるのよ。
まあね、安定感は本当にあるよな。
本当レスター今季連敗が2連敗前なのね、多分。で、3試合勝ちなしがないんですよ、確かこのチーム。3試合のうちのどれかは勝ってるんですよね、リーグ戦でいうと。だからやっぱそういうチーム、やっぱ今季上来るのはやっぱ当然ですよね。ああ、来るやろうなって思う。
自力はね。
3連敗がないだけじゃなくて、3試合どれが勝ってるっていうのがやっぱ偉いっすよね。
あ、切れちゃうかな、これ。
あ、本当？あ、6枚入ってるように見えますけど。
あ、本当ですか？あれ、なんで4枚？
1枚入れましょうか。はい、
なんだ？わからない。はい。
大丈夫かな？はい。
うん。大丈夫です。次が、ノースロンドン ですね。はい。
なあ。シフィエド監督解任されたことに全く触れなかったわ。解任されてます。大変そうです。以上。
解任なんだっけ？辞任じゃなくて解任か。
分かんない。でも喧嘩したっぽいですよね。
ああ、まあね。まあ、来季にも来てたと思うんです。うん。どうするんだ。
いやうん、面白かったけど、これ多分ノースロンドンダービーっぽくは見えなかったんじゃないかなと思って、まず。
どう
ですかね、その他のファンからすると。
どうなんだろう。
僕がイメージするノースロンドンダービーは切り替えが早くて、要はちょっとオールドファッションなプレミアリーグのイメージだったんですけども、それに比べれば、すごい静かだったような気がしました。で、
なるほどね。
オールドファッションな、いわゆる切り替えが多いようなノースロンドンダービーになったときに、どっちが有利になるかっていうと、僕はスパーズ側だと思うんですよね。その流れになると有利なのは。そういう意味では、ゲームを、まずがノースロンドンっぽくないような形になったっていうこと自体が、アーセナルペースなんだと思います。だから、そこは一つポイントなのかなっていう気がしてます。で、まあ、そうなってくると、まあ一つ、アーセナルとしてこの日狙い目にしたのはやっぱり右サイドですね、スパーズの。ベイルとドハーティの縦の関係。もちろんこの縦の関係、攻撃の面で見ればこう魅力的なんですよ。ウエストハム戦とかは、まあ、全然点は勝ち点は取れなかったけど、やっぱり追いつくための起爆、追いつくじゃないけど、この勢い、展開をね、こう優勢に持ってくるための起爆剤にはなったし、彼らの存在って。ただやっぱ守備できない、この縦関係は。やっぱあって、まあ、一つ、ジャカがやや左目に位置することで、ベイルがそこに寄ってくる。そうなると、ティアニーとスミスロー、ドファティ一人見なきゃいけなくなっちゃう。そうなると、センバーやセンターハーフが出てきちゃうっていうところで、やっぱスパーズが横に揺さぶられるって場面は立ち上がりから非常に多かったと思います。なので、あとはその、左でそのお外で受けられる役割はスミスロー。っていう非常にプレーのパターンが多い選手、縦にえぐる、結局最後は縦にえぐりがちなオチになる、そのサカとティアニーの縦関係とか、まあ、ペーペーもそうですけど、そのティアニーとやっぱ左利きの選手だとそうなりがちですけども、やっぱスミスローはやっぱ内側に旋回もできるので、そういうところで言うと、で縦もいけるんで、そこがやっぱウィリアンとも若干違いますよね。ウィリアンの方がやっぱスローダウンすることが多いので、そういう意味で勢いを殺さずにいろんなプレーを持っているスミスは、今のところ左では僕は一番優先度高い選手なのかなっていうふうに思ってますが、まあ彼がいたっていうのもやっぱ大きかったですし、あとはもうすごい良かったのは、本当はこうセンターバックがじゃあこっちの右側のサイド、ドハティのティアティにダミソン・サンチェスとかホイビアが出てくるなら、やっぱファーサイドで仕留めたいじゃないですか、クロス。逆サイがこう、レギュロンが絞ってとか、
自分
の外だとか、まあレギュロンに単純に競りかけるでもいいし、でそういうところもあるんですけど、アーセナルやっぱ悩ましいのは、ここで仕留められるタイプの選手はいないんですよね、あのクロスに対して。っていうのは、もう元々の欠陥というか、やっぱスカット上の、やっぱ限界な部分があるかなと思ってて、サカやセドリックはやっぱそういうタイプではないので、
そうだね。
そこをどうするかっていうふうになったときに、じゃあスミスローだと、じゃあもう一えぐりしてマイナスのクロス作ろうとか、あるいは、もっとスペースに流す感じで、要はペナカドから巻くようなクロスしようとか、なんかこう左サイドからファーのクロスを上げるだけじゃなくて、そういうようなパターンを結構だから序盤、ハイクロスをフォアにやった後すぐ切り替えていろんなパターンを試すのがやっぱこの選手のすごいところだと思うし、こういう選手がいる、こういう選手がやっぱり複雑なサッカー、今の時代の複雑なサッカーとかを成り立たせているんだなっていうふうに思うので、やっぱりこうスミスローちょっとワンランク違えなっていうことを見せた試合だったと思います。
確かにね、
でも先制点取ったのスパーズなんですけどね、これだけ言ってるけど。
まあね。
はい。
まあ、ノーロンっぽさを感じたといえば、まあ、そのなんか、サッカー、なんだろう、内容以外の部分というか。
はい。
ね。
でもやっぱ
まあ、
りベイル、そう、まずベイルの話をすると、守備で穴にはなったんですが、やっぱりソン・フンミンが離脱したこともあって、奥行きっ
そう
ていうのは完
ね。
全に使えなくなってしまったと思うんですよ、正直。で、ただ、そもそもベイルとソンとケインが揃った時っていうのは、割とこう、なんだろうな、幅が広くなる代わりに、ちょっと縦への推進力の鋭さはちょっと落ちたみたいな感じのチームの構成になっているところがあって、そういう意味で言うと、ベイルの、大外を取るポジションだと、サイドチェンジも含めて横に揺さぶるってところは、今まではスパーズには、ベイルがいない時のスパーズにはなかったバリエーションだったと思うんですけど、そこから1点取ったっていうのは、やっぱりベイルをちゃんと使う意味もあったし、っていうところでした。やっぱ、シュートはエクセレントですけど、あの形自体は、ソン
そう
が
ね。
いないスパーズにとっては、やっぱ、唯一の光だと思いますよ。
いい
っていうふうに
形
は
だっ
思
たもん
いま
ね。
した。ただでも、この日、プレッシングもアーセナル良かったんで、後半頭の出だしから、プレッシングをかけ始めて、そこから退場者が出るまでの間に試合を決めておけたのはすごい良かったと思います。前半は割とプレッシングは控えめで、ただまあ、中2日じゃないですか。やっぱプレッシングかけられる時間帯は決まっていると思うんですよ。だから、立ち上がりからかけるって、ノースロンドンダービーっぽい展開を仕掛けるのも悪くはなかった。一つの策だったと思うんですけども、結果的